行われていないにもかかわらず、子宮頸がんの画期的な検査法として医学界でもてはやされている。ある研究では、アメリカの10人3以上の女性の半分以上が前年にこの検査を受けたと報告されている。アスタリスク薬中、日本では、旧厚生省が健康政策を推進し始めた1965年から健康診断と人間ドックが急速に普及した。さらに82年に老人保険法が成立して以来、全国の市町村が実施する健診一般健診とがん健診が盛んになり、アメリカがん学会が提唱した早期発見という考え方をもとにした病気の早期発見早期治療というスローガンが国民の間に定着した。婦人会がこの検査を歓迎したのは言うまでもない。細胞診が導入されたおかげで毎年少なくとも1回は患者と接触する機会ができたからである。数多くの研究でこの検査の有効性が疑問視されているが、医者がこの検査を受けないように呼びかけることはない。そんなことをすれば、受診者に医療処置を押し付ける絶好の機会を逸してしまうからである。もしこの検査の有効性について質問されたら、医者は、この検査の有効性は、子宮頸がんによる死亡率の減少によって裏付けられています。と答えるはずだ。細胞診の有効性を疑問視する10年来の研究報告があるが、医者はこの検査を正当化するためにそれを無視している。実は、その研究報告の中で、C.L. シャープとハリー・キーンという2人の医師が次のように指摘しているのだ。子宮頸がんによる死亡率が減少していることがいくつかの研究で明らかになっているが、その傾向は細胞診が広く実施される前から顕著だった。したがって、この種の検査が死亡率を減少させるのに有効であるという確証はない。ニューヨーク大学のアンマリー・フォルツ博士とエール大学医学部の疫学者ジェニファー・ケルシー博士という2人の女性研究者は、毎年数百万人から数千万人の女性を対象に行われている集団検診は、子宮頸がんによる死亡率を減少させているという確証がないと報告している。さらに、細胞診がひどく不正確で、その有効性を裏付けるための比較試験が全く行われていないことも指摘している。むしろ受診者に大きなダメージを及ぼし、死亡の原因にすらなっているということである。中略。ほとんどの医者は、現代医学が作り出した神話を信じている。中略。だから、この医者が私のアドバイスを無視して奥さんに生検の手順に従うよう勧めたのは驚くことではない。私の予想通り、検査結果は陰性だった。しかし、検査を受けたために出血がひどく、緊急の子宮摘出手術を受ける羽目になった。その手術を受けていった時、体がショックを起こし、数リットルの輸血をしなければならなかった。さらに、輸血が原因で6週間後に血清肝炎にかかり、そのために危うく命を落とすところだった。不要で不正確ながん検診を受けたためにこんなひどい目に遭うとは、あまりにも高い代償であると言わざるを得ない。中略。医者はひどくいい加減な検査結果をもとに過剰な投薬や大手術をしがちである。このことはまた、医者が検査値に振り回されて、慎重な診察や的確な判断を怠るずさんな医療にもつながっている。中略。細胞診は間違って陰性と判定される確率が約2倍もあり、その場合、子宮頸がんなのにそうではないと医者も患者も安心してしまうことがある。その反対に、間違って陽性と判定される確率は 5% から 10% で、子宮摘出手術の試行数が激増している原因の一つになっている。たとえ検査そのものが有効であっても、検査室が結果を取り違える可能性は極めて高い。一般に、 受けた検査室に関する全国調査では次のこととが明らかになっている。細菌検査の10から 40% が不正確。血液型検査の 38% が不正確。ヘモグロビン。血清電解質の検査で20から 26% が不正確。全検査の 25% が不正確。これだけずさんな検査結果を判断材料にしているために、必要な医療処置を行わなかったり、不要な医療処置を行ったりするという混乱を招き、多大な苦しみと年間250億ドルの経済損失という被害が発生している。中略。簡単な検査にも問題がある。たとえ検査室が正確な検査を行ったとしても、高額な検査の多くはほとんど何の有効性もない。入院時に必ず行われる20種類の血液検査についての研究で、検査の有効性が認められたのは1000人の患者のうちわずか1人だけだった。カナダの定期健康診断対策医サダ会は定期健康診断に反対の姿勢をとっている。同委員会は、心電図と血液生化学検査はもとより、尿検査ですら無意味であると判断している。どの検査もごく一部の受診者には有効かもしれないが、不正確な結果が出るために大多数の受診者にとってはむしろ有害なのだ。健康診断で必ず行われる検温も、受診者に害を及ぼす恐れがある。熱が出ていると、医者はそれを下げるために解熱剤を処方する。この処置は、私が高校2年の時に習った基礎的な生理学の原理に反している。どうやら医学部では、生理学の原理がまだ理解されていないようだ。発熱は白血球による食菌活動を活発にし、病原菌を飲み込む働きを促進している生理作用である。したがって、体温が危険域にまで上昇していない限り、わざわざ熟を下げて体の防御反応を抑えることは理にかなった処置ではない。緊急を要するかなり特殊な場合を除いて、私は滅多に解熱剤を処方しない。症状が出たからといって、慌てふためく必要はない。中略。医学的見地からすると、子供の体温が分かったところで大して役に立たないのだが、母親にはこれを役立てる方法があるかもしれない。小児科の予約を取り付けにくいときは、医者が体温を重視するよう信じ込まされていることを利用するのだ。もちろん、医者自身、どうして体温を知ることが重要なのか理解できていない。すぐに子供を見てもらいたいなら、お子さんの体温は？という医者の質問に、40度です。と答えるといい。診察室で疑われても、家で測った時は確かにそれくらいありました。とでも言っておく。その後でようやく、医者は子供がなぜ病気なのかを考えるようになる。子供を小児科に連れて行く最も一般的な理由の一つは、単なる喉の痛みである。世間の人々は、喉の痛み、咽頭炎、ハレンサ球菌感染症によるものであり、やがてリウマチ塾を起こしかねないと医学界に教え込まれているはずだ。しかし、連鎖球菌云々というのは幻想に過ぎない。私は以前、その幻想を100ドルの病気、と呼んでいた。今では多分200ドルの病気、と呼んだ方がいいかもしれない。なぜ幻想か？理由が2つある。第一に、連鎖球菌がリウマチ熱を引き起こすという十分な科学的根拠がないということだ。リウマチ熱というのは、極貧にあえぐわずかな人たち以外には滅多に見られない病気なのである。第二に、これはほとんどの母親は知らなくても医者は知っておくべきことなのだが、冬の間の何週間かは全体の2割の子供が無症状の状態で喉に連鎖球菌を持っているということだ。しかし、 これは連鎖球菌感染症に侵されていることを意味しない。有能な医者なら、患者が本当に連鎖球菌感染症に侵されているかどうかは臨床的に診断できる。その主な兆候は3つある。高熱、質、甲状腺の大きな腫れだ。しかし、母親が喉の痛みを訴える子供を連れて小児科を訪れると、どうなるか。医者は何でもないことにすぐに過剰反応してしまうのだ。喉の粘液を採取して培養を皿に入れて検査をすると、その2割に連鎖球菌が発見される。そこで、医者は論理を無視して、陽性反応が出たということは、喉の痛みが連鎖球菌によるということだ。と早合点するのである。医者の頭には、連鎖球菌すなわちペテンリンの処方という図式がこびりついている。だから、お子さんにはこの薬を10日間飲ませてください。そうしなければ症状は改善されません。と母親に指導するのだ。さらに、子供が腎不能を起こしていないかどうかを調べるために、尿検査を行う。そして、最後に10日ほどしたらもう一度お子さんを連れてきてください。喉の粘液を検査してペニシリンが効いたかどうかを確認します。と母親に告げる。中略。いずれにせよ、子供の喉の通2回の診察の代金を支払い、本当はなかったかもしれないが、リウマチ熱や腎不能のような重篤な合併症はに消える。母親は2つの培養皿と10日分のペニシリンと、なかった。子供を治療した医者に感謝する。うちの子供は先生のおかげで大変良くなりました。と。検査漬け医療はなぜ危険なのか。検査の乱発は患者の医療費の負担増を招きはするが、健康にはそれほど害を及ぼさないこともある。しかし、医者が臨床的判断を怠って検査の指示を出すだけで済まそうとすると、患者に害を及ぼす場合がよくある。検査漬け医療。と言っても、もし全ての検査が科学的に有効で、検査結果が正確であるなら、過剰検査はそれほど問題ではない。しかし、実際にはそうでないことがあまりにも多いのだ。医者が臨床的判断を怠って検査に依存しすぎると、不正確な検査結果をもとに診断することになる。これが危険なのである。治療されないままになっている病気があるかもしれない一方で、不要な投薬や手術の犠牲になる可能性もあるからだ。検査漬け医療が日常化すると、医者は検査に依存するあまり思考停止状態に陥る。そしてついに、自分の仕事は検査の指示を出した時に完了したと思い、検査結果にすら留意しなくなる。そんなことは信じられないと思う人もいるかもしれない。では、検査室が血清検査で梅毒の陽性反応を数百件も報告してきた場合でも、医者が再検査を求めたのはそのうち3、4件しかなかったという事実はどう説明すればいいのか。大多数の医者は検査報告書に目を通していないか、患者に対する医療者としての責任と保健所に検査結果を報告する法的義務を果たすために所定の手続きをなぞっているだけである。私の見るところでは、医者の診断能力と検査への依存度はほぼ反比例の関係にある。現代の医者の多くは患者の病歴を大雑把に問診し、診察をさらに大雑把に行い、検査の指示を乱発する。これは悲劇である。最も信頼できる診断方法が無視されているからだ。私と私の尊敬するすべての医者の経験では、全患者の 75% は病歴だけで、15% は実際に体を調べることで病気の有無を診断できる。検査で診断できるのは全体の 5% に過ぎない。残りの 5% はどの片方を用いても診断できない病気である。 上の割合を考慮すれば、医者は伝統的な診断方法に最大の信頼を寄せるべきだ。では、なぜそうしないのか？その理由は明らかだろう。病歴を細かく問診し、実際に体を調べる診察を徹底して行うことは、最も時間がかかり、最も診療報酬の少ない診断方法だからである。要するに、そんなことをしていては割に合わないのだ。自分の時間を節約し最大の利益を得ようとする医者は、ハイテク検査機器を数多く設置し、低賃金で一連の臨床検査を行ってくれる女性の臨床検査技師を雇う。例えば、脳波計を設置している中略。なっているが、医者はこの機械をフル稼働させて脳波検査を行っている。全米の開業医が年間80億回も検査の指示を出しているのは不思議ではない。それだけで、検査料としてなんと総額150億ドルもの診療報酬が見込めるのだ。以上、天才読み上げ終わり。ロバート・メンデルソン・イヒロシ著。医者が患者を騙すとき。女性編。その2に続く。